暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大柳光太郎です。
はい、というわけで今日は2月の5日ですが、はい、なんと明日2月6日大柳さんのお誕生日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチ
ちなみにおいくつになられるんですか？
はい、ありがとうございます。
はい、
かれこれ半世紀と申しまして。
なるほど。
はい、御年50歳になります。
おめでとうございます。なんかある意味ちょっと、まあ、毎年未知の領域なんですけど、あの10年刻みで考えたらもう一個上の段に行ったっていう感じじゃないですか、
ね、
なんかこう気持ちとしてはどんな感じなんですか？
そうですね、時はというか精神的にはもう中学生で止まってまして、
うん
まあこれはもうアニメやら漫画やら みーの趣味の釣りをやりーの、はい、子供ともう同レベルで遊んでるような感じですね、
うん、
少年のまま
少年の心を失わない、
うん、はい、いやでも大事ですよね、なんか、うん、ね、そういう気持ちでいるから、なんだろう、見た目も若くいられるみたいなところってなんかやっぱあるんじゃないかなってちょっと思うんですよね。
あるかもしれないです、
うん、そう思います、はい、なんか今年達成したいこととか、なんか目標みたいなのってあるんですか、今年というか、うん、
そうですね、まあ、あの年始の時にちょっとお話しした通り、
はい、
まあ、決断を早くする、うん、っていうこと、はい、あと一つがですね、うん、実はあの発信をちょっとしていくっていうところを、
はい、
して、
うんうん、
はい、あの具体的に何っていうのは決まってないんですけども、いろいろとこう世の中に、
うんうん、
小規模ながらこう発信すればな、はい、みたいな。
なるほど。どんな発信になるんでしょう？
まあ簡単なところでいくと、うん、SNS ですね。
おお、なんかこうどんなジャンルなのかなって思って。
ジャンルは、うん、あの実はですね、ちょっと思い返して、はい、その SNS のところを見ていくんですけども、
はい、
一旦止めてるんですが、過去のところを見ると、
うん、
割と日記のように書いていて、
はい、
で、うん、あのそのあたりでもう共感を得たりとかしてるんですけども、
うんうん、
そういったまあ自身のこうさらけ出すというか、
うん、
はい、そういったところで共感を得た人たちとまた一緒にこうコミュニティを作ったりとかして、
うん、
なんか盛り上げられればなみたいな。
応援してます。
ありがとうございます
ぜひぜひあのせっかくなんでね、前のサイクルとか使って発信のね、こうタイミングとかをね、こう扱ってもらうと面白いかなと思いますね、
うんうん、
ぜひぜひご協力のほどお願いいたします、
はいはい、はい、ぜひ協力させてください。おめでとうございます。
ちょうど今ね、はい、こう、うん、話の中でこう、うんうん、50代に乗ったって話がちょっと出てきたところだったんですけども、せっかくなんでね、はい、暦の観点からこう気にのいい暦ってこう、はい、実はあったりするんですよね、
うんうんうん、
よく還暦って皆さんいますよね。
いますね、はい、
同じさん、あと10年ありますけど
10年
還暦、うん、ってなんで還暦だか皆さんご存知です？
はい
はい、
もう
漢詩、漢詩が 60個あるから、
はい、
1年1個で、それがあの生まれた年の漢詩に戻ってくるから還暦です。
ピンポンピンポンですね。
やったー、
そうです。そうなんです。で、うん、実はね、その60、今おっしゃってたよね、漢詩、十漢と十二詩の組み合わせが全部で60個なんです。でもこれね、もう一歩ね踏み込むとね、十漢って10個ですよね。
はい。
十二支って12個ですよね。
はい。
なんで組み合わせは120じゃないんですか、ないんですか。
あれ、あと、ん、確かに、え、なんでだろう。
そうなんです、10巻は10個ですよね、うんうん、12種12個ですよね、
はい、
組み合わせると120の数なんです、本当に、
うん、
でも60しかないんです、
うん、60個しかない、
はい、これ理由があるんです実は。
なんでですか。
漢詩そのものの、はい、今言ったね、十巻と十二詩って各々実は、うん、陰と陽っていうのが存在してるんですよ。
ああ、はい。
で、
はい、
陰と陰の組み合わせ、陽と陽の組み合わせは存在するんですけども、うん、陰と陽の組み合わせは存在しないんです。はい、陰陽論なので。なので実はそれがあるがために60になるんです。
なるほど。え、陰と陰が60で陽が60みたいな感じのイメージですか。
陰と陰の組み合わせが、うん、実は30個、
うん、
陽と陽の組み合わせが30個なんですね、
うん
うんうん、その組み合わせなんですよ、
うん、そうなんだポカン
としてますけど5×6 っていくつですか、はい、数字で言うと
25×6 30、
はい、30ですよね、はい、だから30パターンなんです、
うん、
要は実感の10個のうちの5個が陽なんですよね、
うん、
5個が陰なんです、
うんうん
うん、で12子の6個が陽で6個が陰なんです、
うん、
だから 5×6 が30、
なるほど、
5×6 が30の合わせた2つの実はね、うん、こういう組み合わせになってる
ね、
ちょっとしたあの豆知識ですね。
うん、なるほど。
なんでね、そう120ないんだろうなと思ったりする場合もあるんですけど、はい、実はね、うん、そういうところから、なんて言ったらいいのかな、陰と陽というのは実は漢詩の中には含まれて、
なるほど。
木の絵木のととかね、
うんうん、
木の絵木のと水の絵水のとなんて話をすると思うんですけども、
うん、
じゃあ十二支の分も、はい、陰と陽は
そうです。あと10年だったら、うん、大泣きさんは還暦になり、
うん、
あの本当に節目
あ、今のはね、漢詩としての、はい、節目だったんですけども、マヤの方も節目があるんですよ、
うん、おお、そうですよね、
はい、
う
ん、マヤの節目は何年でしょうか。
何年、13年とか、
相撲コーナーになっちゃった。
13年とかあるのかな、うん、あれでもこの間20年とかありましたよね。
ああ、長期歴ですね。
長期歴20年。
はい、実は、はい、マヤの方では、
うん、
ハウブ歴とドロキン歴の2つを使って、
はい、
計算するカレンダーラウンドっていう意味が実はあるんです。
カレンダーラウンド。
はい。
うん、
これはあの、
うん、
260と365の、
うん、
2つが同時にこうぐるぐるぐるぐる動いていて、
うん、
同じものが出てくる日のタイミングなんです。今言ってたね、漢詩もね、はい、60個回ってきましたって話なんです、
うんうんうん、
それと同じようにハーブ歴とツォールキン歴、
うんうん、
最初のね、ところからスタートしていって、うん、また次に同じ組み合わせが出るタイミングっていうのが実は一巡するタイミングなんです。
なるほど、
はい、
それは大体どのぐらいの期間。
52年ほどです。
52年。
はい、
あ、じゃあ長いけど、じゃあ大凪さんあと2年後ですね。
2年後
なるほど、ま
あね、そう、こんな風に見てみるとこう人生、ね、こう生きてきた中でのこう区切りっていうのはこういうタイミングがあるんだよね、うん、なんていう風にね見たりすることができるかなと思ったりするんですね、うん、
なるほど。
でもっと細かく言ってしまうと、
うんう
ん、マヤの方はだいたい26年周期で、うん、一つの区切りがあるというふうにも言われています。
うん、
まあ、そんな風にね、ちょっとこういう、
はい、
あの生きてきた中でとかね、うん、こう節目とかっていうものをこういうタイミング的なところでまあ見ていくっていうのも非常に興味深いことかななんていうふうに思ったりしますね、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
さて、本日も質問が届いています。
はいはいはいはい、
はい、40代女性の方からいただきました、は
い、
ありがとうございます。古代マヤ歴では今年はどんな年だと捉えますかという質問をいただいています。はい、
はいはいはいはいはい、はい、う
ん、どんな年なんでしょう。
どんな年っていうのを話をする前に、うんうん、いつから日にちがスタート、その日が年がスタートするの、ね、っていうところがね、
は
い、
実は確かに
あると思う。例えばね、漢字だったらね、はい、2月の頭ぐらいに、うん、いわゆる旧暦って呼ばれているもの、
はい、
でそこの日のタイミングが、まあ、 区切りになる、まあ、いわゆるね、よく中国でね、旧正月なんて話で、うん、日本にいっぱい人が来ますよなんていうのはね、旅行者が来ますよね、あのタイミングが実は旧暦のね、タイミングだったりするんですね、うん、
はい、じゃあ、マヤは、
はい、マヤっていつのタイミングなんでしょうかっていう話なんですけども、う
ん、はい、先生、宇宙元旦ってよく3月くらいに言ってる、あれはマヤとは関係ないんですか？
宇宙元旦、ごめんなさい、私宇宙元旦です。
知らないなんかその界隈では宇宙元旦ですよ、うん、今日はって言っている時がたまにあるなと思っていて、それがなんか大体3月くらいなんですけど、
あ、実はマヤの方ではね、
はい、
一つのその捉え方というところで見ていくと、うん、実は先ほど話したカレンダーラウンドっていう話をしたと思うんですけども、
はい、
その、組み合わせのところから実は、うん、その年が始まるっていう風な捉え方をするんですね、
うん
うん、でその日っていうのはじゃあ一体どんな日なんですかっていうと、はい、まあ、ツオルキンっていうのはね260日でぐるぐる回ってます、う
ん、はい、
でハーブ歴は、前回確かちょっと話してたんですね、ハーブ歴ね、うん、はい、どんな風な流れなのかって話したと思うんですけど、うん、月ごとにね、こうぐるぐる回っていくって話なんですけども、
はい、
ハーブ歴の一番最初の始まりの日っていうのが、はい、数字の0と、はい、POP って書いて、まあ、ホープと呼んだりとか、はい、ポップと呼んだりとかするんですけども、はい、ホップとかね、呼ぶんですけども、はい、この日が、始まりの、年の始まりっていうふうに捉えてるんですね。
はい。
で、どんな年になるかっていうのを見るときには、うん、ツオルキンのデータで実は見るんです。
ツオルキンのデータで見る。
ツオルキンのデータの方で見ます。
はい、
うん、そうすると、今年はね、2025年3月30日。
うん、おー、あ、じゃあ3月、なるほど、はい、うんうん。
3月の30日が、実はこのハーブレっていうゼロポップの日なんですね。
はい、
うん、でこの日のツオルキン暦って何かなっていうと、1の一句という風の日なんですね。
はい、風、はい、
はい、うん、なので、今年のそのテーマというね、その3月30日からスタートするんですけども、うん、
はい、
テーマとしては、1の風の日、1っていうのは始まりですよね、
はい、
うん、前で言うと始まりとか結束するとかっていう、うん、束ねるとかっていうね、うん、そういう、ユニティとかね、うん、いうビギニングとかっていう話、はい、解釈になるんだけども、うん、
はい、
それと一句っていうのは風ですね。
うん、
風って、イメージすると、我々からしてみるとただ風って、あ、風が流れてるなってイメージなんだけども、うん、マヤの中では、うん、風というのは、うん、いわゆるインスピレーションとか、
うん、
コミュニケーション、言葉を伝えるとか、
はい、
そういった風な解釈をよくするんですね、うん、
そうですよね、なんかその、うん、あとは伝達とかなんかそういう意味合いが、はい、
う
ん、
はい、
うん、
なのでこの年のね、うん、年っていうのは、うん、いわゆる、我々がコミュニケーションで物事を伝えていくとかっていう、うん、そのきっかけを作ったりとかね、始めていくとかいうタイミングだったりとか、うん、
なるほど、
あとは変化だっていうね、
はい、
風ってね、一方向にずっと吹いてないじゃないですか、うん、自然な風ってね、いろんな方向に吹く、そういったような形で変化が起きやすいとも言われるんですね、
うんう
ん、ですから皆さんの周りの中で今年1年は変化というか、その変わっていくこととかっていうものを意識するといいですよっていうような年になるのかなというふうに、
うん、
はい、解釈できるかなと思います。
あ、
はい、
これが、まあ、3月30日が、ゼロポップの日で、これは、月のゼロになるのは どのぐらいのサイクルでしたっけ？
365日後です。
あ、なるほど、じゃあやっぱりこのくらいの時期が宇宙があったって言われてるな。そういうことマヤと関係してるのかな、ちょっとはさだかではないですが、はい、
ただずれるんですよ、うん、
あ、はい、
ウルド氏がないので、
あ、そか、
4年に1回1日ずつずれていくんですね、
は
い、
うん、
ですから、昔の方だと、うん、4月ぐらいだったりすることもあったりするんですね、
うんうん
うん、こう4年に1回1日ずつずれてくるので、まあ、その辺がちょっとあったりするんで、うん、今のタイミングが、ね、3月30日っていう感じで、まあ、来年も、ね、2026年はウルド氏がないので、
はい、うん、
365日なんでちょうど3月30日という感じになりますね。
なんかこう個人的な話ですけど、私も今年、はい、多分いろいろなことが変化する年だ、
うん、
になるんじゃないかなって思っているんですけど、うん、
はい、
なんか今この3月30日が、ゼロの日というのを聞いて、
うん、
なんかこの日すごい素敵だなってちょっと思ったんですよね。
おお、
うん、なんかそれこそインスピレーション なるほど、うん、っていう、うん、大凪さんどうですか、3月30日からあの発信を始めていくっていうスタートの日にするのをおすすめしていく
今エリさんがおっしゃってます、はい、宇宙元旦、
宇宙元旦、はい、
調べたんですけど、
あ、調べてた、はい、うんうん、
これはあれなんですね、あの、うん、占星術、
ああ、
暦なので、
はい、
うん、だから長峰さんとかもあれかなと思ったんですけども、
うんうん、
はい、なんか3月の20日春分の日にあたる、
あ、そうだ、うん、春分だからだ、だから宇宙元旦と言われているんだ、
なるほどね、
はーはーはー、なるほど、はい、じゃあ3月、ね、2月はいろいろなそういうスタートの時期が重なりますね、いろいろな戦術で、うん、うん、なんかね、新しいスタートをするのはやっぱり春先がいいんですかね、なんとイメージ的に芽吹くみたいな、
まあ、的にも、ね、新入生とか新
人、ね、
ね、
うん、
とかね、
うん、
まあ、実は意識しておいていただきたいのは、地球のね、あの、はい、南半球もあるということをね。
あ、そうですね、確かに、なんか春だとか言ってるのは、ね、こっちの方のね、そうでした、はい、じゃあ別に秋でもいいっていうことですよね。はい、あ、分かりました、じゃあちょっと皆さんの、そうですね、良いタイミングで進めていくのがいいかなと思います。はい、そんなわけで、古代マヤ歴では、今年は、伝達とかコミュニケーションとかなんかそういうような1年になるようです、うん、はい、質問いただいた方、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、そして、今日の暦です、2月5日2025年2月5日はどんな日ですか、はい、
そうですね、2月5日、はい、2月5日ね、見るときはね、一番ね、まあ、オーソドックスなのはね、ソウル元暦っていうのをまた見ていくんですけども、うん、まあ、13のムルクという水の日なんですね、うん、
はい、
でもちょっと長期歴で見ていくと、うん、数字的にね、見ていくとどんな日なのかなっていうのもあって、
はい、
13、0、12、5、9という日なんですね、この日
は、はい、
うんうん、で、長期歴の方でね、ちょっと、見ていくと、長期歴、はい、あのウィナールというね、20日のね、こう期間がありますよなんて話をしたと思うんですけども、
はい、
うん、この、期間がちょうどね、表現とか創造性とかっていうのをテーマにするような期間の20日間が、う
ん、はい、
その5日目にはなったところです、
はい
はい、なので自己表現とか創造的なねプロジェクトとかっていうのがこう、うん、皆さんにとってこう重要な、うん、キーワードになってくるような期間なのかなと思うので、うん、ぜひねこの期間は、うん、自分の表現をしてみたりとか何か創造性をかきたてるようなものね、そういったものを意識してもらうといいのかななんていうふうに思っていますので、うん、ぜひそんなところにアンテナを張っといてください。
はい、わかりました。ちょっといろいろと発信とかじゃないですか、まさに大凪さん、
そうですね、
すぐ進めていく、
何か想像したものを発信していくっていう、
そうですね、うん、はい、みんなにとってもそういう時期みたいなので今週はその辺のことをちょっと頭に入れつつ生活してみていきましょう、はい、はい、ありがとうございました。
はい、
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。はい、それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰城と
大凪光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。